ご理解第三節。天地金の神と申すことは、天地の間にうじこおっておかげを知らす。神仏の宮寺、うじこの家屋敷、皆神の辞書。そのわけ知らず。方角日柄ばかり見て無礼いたし、前前の巡り合わせで難を受けおる。この度、池上金光大臣を差し向け、願う氏子におかげを授け、理解申して聞かせ、末末まで繁盛いたすこと、氏子ありての神、神ありての氏子、神主も立つようにいたす。神人共に栄えゆく道をここに初めて、天地金の神と申すことは、とのっけから大恩情に宣言されているように思います。天地の大恩恵を知らず、また、どのようなことが天地に対するご無礼になるか、難儀のもとになっているかを知らず、その訳を条理を尽くして説いてあります。すなわち、神仏の宮寺、氏子の家屋敷、皆神の辞書、または、方角日柄ばかり見て、と、そのことだけでなく、人間の思い違い、考え違いを指摘しながら、金光大臣の理解を受け追求しつつ、神と人との理想郷実現を目指させています。人間の思い違い、考え違いを指摘しながらとあります。人間の思い違い、考え違い。私どもがやはり思い違いをしておったり、考え違いをしておる。そこに、まあ、難儀のもとというのでしょうか。それがあるようにも思いますね。思い違い、考え違いが、あれは思い違いであった。私の間違いだった。考え違いだった。ということが分かり、そのことを改まっていくことができたならば、随分と幸せにもなるのかもしれません。今朝は、まず第一に、私どもが生きるということ、まあ、生かされている。自分が生きる。または、生かされている。生かされている私だ。と、そう感じる。大切だと言われますね。では、その生かされている。何のために生かされているのか。まあ、普通は自分が生きることで精一杯ですけれどもね。生かされている私などというのを感じ取るのはなかなかこれまた難しいことですけれども。まずは自分が生きようといたします。何のために生きようとするのか。まあ、例えばこれは信心でもそうでしょう。何のために信心をしているのか、させていただいているのか。それはやはり幸せになるために、自分が幸せになるために信心をしている。というのが大抵ではないでしょうかね。生きているのも、それこそ自分の願いを叶えるため、自分の夢を叶えることのために生きている。では、その夢は何かと言いますと、やっぱり牙城牙欲に基づいたところの夢であることの方が多いように思いますね。いわゆる牙の夢というのでしょうかね。私どもが、その、生きているということ、何のために生きているのか、まあ、何のために、誰のために、と言えるのかもしれません。自分自身のために生きている。まあ、よく、親と喧嘩するときに、私は、それこそ、産んでくれと頼んで、産んでもらったのではない。 まあ、あなたたちが勝手に産んだんだ、といったようなことを親に喧嘩になるようなことが、喧嘩の何ですかね、切り返しというのですか、そういうことを言って喧嘩をするようなことがありますね。確かにそれも私どもが望んでこの世に生まれたいと言って生まれてきたという記憶は確かにありませんね。実際のところはわかりません。それこそ生まれてくる前に、もしかしたらその前の世で神様にお願いして人間として生まれさせてください、この人のもとに生まれさせてくださいと自分で願ってそのようになった。しかし生まれてきた後にその記憶がなくなってしまった。まあ大抵前世の記憶がなくなっていますよね。ですから自分が頼んでこの世に生まれてきた、生を受けたのにもかかわらずその記憶をなくしてしまっている。だから自分が頼んで生まれてきたのではないといったようなことを言い申し思いもしているのかもしれませんね。まあ本当はどうなのかはよくわかりません。頼んで生まれてきたのか、頼まず生まれてきたのかわかりませんけれども、今生まれている、今この世に生きているということは間違いありませんね。ではそれを何のためにどう生きるのか、自分の夢を実現するために、自分が幸せになるために生きる、まあ生きるその営みをしているということが大抵だとは思いますけれども、今朝いただきますことは、神様にどうして人間はそれこそ生きているのでしょうかと、生きようとするのでしょうかと。そうしましたら、鶴の恩返しですね。あのことを思わせていただくのです。鶴の恩返し。鶴は、まあこれは恩を返されるものは、それこそ鶴を助けてやって、その鶴が女の人に身を変えて、自分の身をそれこそ縮めて、旗織りをしてくれるわけですね。いわばその鶴は、その時の鶴は何のために生きていたのか、鶴が幸せになるために、その自分のために鶴が生きていたのではないですね。その助けてくれた、助けてくれたその人に恩を返すために、その後の鶴の、まあ、人生があったと言えるのではないでしょうかね。恩返しのために鶴は生きていたわけですね。私どもの人生というものも、その恩返しのためのご恩を返す、神様へのお礼のために生きている。まあもちろんそれは生かされているということですけれども、私どもがただ生かされていると言って、私どもの中から欲というものが全てなくなったら、もぬけの殻になってしまいますから、最低限の欲はやはりなければなりませんね。お腹が空いた、喉が渇いた、人が生きていくためにやはり最低限の欲というものは必要です。そしてその欲を持ちながら生きている、まあ生きる気力もないとも言いますけれども、なぜ生きる気力がないのか、生きる目的がないからですね。鶴はその助けられた恩を返すために、いわばお礼のために生きていたわけですね。昨日からいただきます、お礼のための精進。 お礼のために生きる。神様へのお礼のために生きる。師匠へのお礼のために生きる。ということなのですね。自分のために生きるということではないのです。これは、ある意味、他者のために生きる。子供の時はよく勉強をしなさいと親から言われますが、勉強をしなさいと言ってるのは何も親のために言ってるんじゃないよと。あなた自身のために、将来大きくなってあなた自身が役に立つ、そのことのために今勉強をしなさいと言ってるんだ。あなたのためなんだよ。まあ自分自身のためになることのためなんだよと。いうことを教え、まあ、込まれるというのか、教えられますから、そうなのか、という気にもなりますけれども、もう一つ、そこを超えた世界。そこには、自分のために生きる。自分のために自分の命がある。というのではなく、他者のために生きる。他者のために自分の命がある。お礼のために生きる。お礼のために私の命がある。それこそお礼をすることのために、神様のお役に立つことのために生かされている。ということにもなりはしませんかね。これは私どもの心が育たなければ、そういう境地にはなかなかなりませんけれども、まずはどうしても自分が生きることのために、自分の幸せになることのために、生きている、生きる、生きようとする。自分の夢を叶えることのために、生きようとする。そこからもう一歩進んで、その生かされているということに対するお礼のために生きようとする。その鶴がご恩を返すために生きていたように、私どもが生きるということが、まあ、他者のために生きるということになるのでしょうね。神様へのお礼のために生きている。生きる営みをさせていただく。それも自分のためではない。神様へのお礼のために生きる営みをさせていただくのだという。そういう境地に至ることが、まあ、大切だということなのですね。どうぞ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。